Good morning, bitches.
イベントの時だったかな、夫婦の性欲の差について話してほしいっていうリクエストがありまして、まあ、確かに、まあ、そういう話ってしかもしにくい話じゃないですか。
うん、確かにね、
うん、だからね、3人で話したいなと思うんですけど、どう思いますか？どっちかだけが強い、どっちかが極端に少ないとかだと、誰かが、どちらかが無理しなきゃいけないと思うんですが、
多分ね、問題は結構あるんじゃないかな、性欲のバランスの違いっていうのは、
うん、
なんか往々にして女性の方が、特にお母さんになっちゃうとね、なかなかこう、うん、自分を性の対象というふうに見ることができない、まあ、そのムードになれないっていうのが結構やっぱり多いんじゃないかな。なんかそれは、うん、一般的に多いと思うよね。だから男性が僕のこともちゃんとテイクケアしてよなんて言おうもんなら、ブチ切れるけどね、本当に、
うん、なんか私逆に既婚男性から聞いた話で、もうその妻はその性の対象として見れないと、
あるんじゃないかな、
子供のお母さん、
うんうん、
だからっていうのを聞いて、うん、でもそれってなんかまた別の話で、
うん、
お互いが欲してるというか、
ね、
だけどどっちかだけが毎日したいとか、
うん、
どっちかは全然毎日じゃなくていいとか、
そうい
うことかなって思うんですけど、
結構ね、うん、私の周りというか、結構っていうか、あの数人の方が本当にオープンリレーションシップにしていいよって、うん、はい、奥さんの方からもオファーして、うん、だからもう、うん、ほら、はい、こっちはもうしたくないし、うん、あの子育て中とか
で、他でしてきてくださって大丈夫ですよ。
そうそうそう、本当にそういう性交渉だけ、うん、もう本当にこうスポーツアクティビティとしてやってきてと、うんうん、っていう方結構ロジカルにいるよ、うん、で、まあそれで実際に割り切れるのかどうかは私は分からないけど、そういうことになってないからね、
うんうん、
でも本当にすごいバランスが悪かったら、それも一解決案だよね、まあ、夫婦さえ良ければ。それで
一般的には男性の方が性欲が多くて女性の方が少なくて問題になりそうだけど、逆っていうのは私結構聞いたことがあって、
あ、そう、
旦那が全くしないと、
うん、ほうほう、多分そのパターンってあれじゃない、やっぱ奥さんを女性としてなかなか見づらくなっちゃったんじゃないのかね、
なのかな、
っていう、さっきそのバジェさんが言ったみたいに、
それでこう女性側は男性に他でやってきてって言いやすいけど、
うん、
女性側がもし反対側の立場だと
だ、ね、
なかなか難しい、特に日本だとなかなか難しいのかなって思うんですが、 Tinder とかやればいいのかな。
うん、難しいね、性欲の問題はね、多分すごい喧嘩になるだろうしね。
私喧嘩になりましたね、前の夫の方が強くて、
うんうん、
私はもういい、そういうのいいからみたいな感じであしらってしまうと、
うん、
すごい怒ってましたね。
めっちゃ喧嘩になるよね、
うん
う
ん、
そう、
間違いないよね。私も前の旦那はそうでしたね、やっぱ子供が私ちっちゃかったという、うん、そういう子育て期に入ってからはもうそもそも私はもう川の字で寝てたんで、子供と上でベッドルームからして違うみたいな、うん
うん
うん、っていうのもやりたくなかったから子供をそばに置いて、もう絶対したくないっていう、私子供と寝てますからみたいな。
それなんか女性ってホルモンのバランスで、そのやっぱり波すごいあるじゃないですか、
うん、
なんかね、もう全く
絶対したくないわっていう時ってありますよね、
うんうんうん、もうすんごい喧嘩したけどね、毎回毎回その性欲で、
うん、解決ってするんですか。もうだってどっちも譲れない喧嘩じゃないですか、それって、
うんうんうん、だから、うん、あのまあまあ正直なところ、前の旦那は2回ぐらい喧嘩して出てって、その辺で出会った女と多分2回ぐらいやったよね。でそれで私は別にそれに対して怒りはしなかったけど、ただそれがあったからこそ、うん、もっと私はしたくなくなった。
あ、
反対に、
そうだよな、
お前がくれないからじゃないかって言われたけど、いやそうだけど、うん、みたいなさ。でもそういうんだったら、
違うんだよね、うん、分かってないんだよな、
そこで根本的に理解ができないというか、う
ん、でもこれを私とかしのぶさん、それ喧嘩ができたからまだいいんですけど、言えない人っていうのも女性いると思うんですよね。なんでしてくれないのとか、
ああ言えないってこと、
うん、言えないこともあると思う。
でもさ、だってさ、しないと不機嫌になられて、
うん、
すごく嫌味をずっと言われて、だったらって思うよね、
一回やっちゃってもそれでいいよね、一、うん、回やったらよくさ2週間ぐらい持つって言うじゃんみんな。
いや持たないよもうさ
結婚前に、うん、まあ、久しぶりに会っ ったんですよね、うん、あの前の旦那とね、うん、で結婚する前だったんだけど、うん、久しぶりに会った喜びを分かち合いたかったのに、うん、旦那としてはもう即や
りた
いみたいな感じになったわけですよ。久しぶりだからね、うん、私それにドンピーちゃって、うん、その日から全くしたくなくなっちゃったんですよ。
したくなくなっちゃったのね。面白いよね。
そう、でもそれで結婚しちゃったから、うん、でもなんかその気持ちの一瞬冷めたことって、うんうん、なんか自分の中で本当に大きいんだなって、
うんうん、冷めちゃうよね、
うん、冷めちゃいましたね、うん、なんかその日から私自分からやりしたいって思うことがなくなっちゃったんですよ。
わ、うんうん、かる、わかる。
いやでもそれは性被害だと思いますよ、うん、私は、うん、夫婦であろうと。
だからね、私本当に一時期すっごく、例えば催眠術とか、もうなんか催眠で、うん、私はセックスがしたい、私はセックスがしたい、誰かにこう催眠かけてくんねえかなと思ったぐらい、それがなんかこういう、そういうなんかこうすごく性欲が上がるようなピルとか、
なんか薬ありますよね、そういうね。
いやでも私取ったよ、めっちゃ取ったよ。だってすごい責められたし、すごい言われて、うん、おかしいって言われるし、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
おかしいって言われる、言われる、言われる、
おかしいって言われる、お前は絶対おかしいって言われた、うんうん、
だからなんかさ、なんかゴートのさ、ヤギのなんとかとか飲んだし、
ヤギのなんとか、
ヤギ聞いたことあります？ヤギのさ、ホーニーゴートだ、ホーニーゴート、ホーニーゴートってムラムラって、ホーニーってもうムラムラってことなんですけど、ムラムラゴートっていうピル、ピルはないや、うん、そのさ薬を飲んだ、
え、それ飲んでムラムラしました？
全く何にもない。
そうだよね、
とかあのさ、
これ飲めないからさ、
言うとさ、うん、あれですよ、あの何、オーショットって知ってます？
知らない。
オーショットってあのオーガズムショットって言うんですけど、
へ、
そのね、自分のなんかね、若返り細胞みたいなのがあって、でそれをそのだからオーガズム感じるところに注射で打つんですよ、うん、そしたらこのフィーリング、
性欲が上がるの？
そう、うん、とかっていうオーショットがね、でもね、それね2000円とか、
それで何、お医者さんに行ってもらうの？それ、
そうです、そうです、そうです、そうです、
うーん、
それをやったらいいんじゃないかとか、
上がる、
いろいろ言われ
たけど、やってない、それ
だけどさ、私はそれをやりませんでした。なんかもうそれはちょっともう怖くて、うんうん、だけど、うんうん、
怖いね。
だけどさ、だからこれさ、あの迷い道で話したね、篠さんたちが来てくれた時に話したんですけど、うん、だからって言って、わか、あんたさっつって、うん、やりたいんだったら、
皿を洗えと、
愛、そう、愛してるんだったら皿を洗えなんです。そう、そんなさ、何にもしないでさ、夜だけさ、やろやろ、君はもう、僕は愛してる、君のことを愛してる、なんちゃらかんちゃらっつって、うん、だったら皿を洗え。前衛っていうのは、
皿を洗ってるのを見て、私は愛を感じて、したくなるんだと。セク
シー選挙だよ。そう。そう、あなたの裸を見ても何にも思わないし、ね、うんうん、何も興奮しないけど、皿洗ってるあなたの姿を見たり、うんうん、あ、ハニーってちょっとレスト、今日はレストしてて、俺がやるぞっつったら、うん、あ、お、あ、セクシー、うん、セクシー、
うんうん、
なるし、
それはあるよね。
そう、バラとかいらないの、
うん、あ、私ケーキとか買ってきてくれたりとか嬉しかったかも。
あ、
たまにね、その毎回じゃなくて、うんうん、なんかこう、
そうそう、そういう思いやりよ、 そこが思いやりですよ、うん、
ですよね、
うん、自分のことを思ってやってくれるとか、うん、本当に自分が望んでいるものを持ってきてくれた時、うんうん、だから、あ、かゆいところに手が届くじゃないけど、皿を洗ってくれるとか、ちょっとあって思うところにやってくれる、うん、率先してやってくれる、手伝いでも何でもない、それがパートナーです、うん、し、それが父親です、うん、パートナーシップが育めてない時ってちゃんとね、役割だったり、役割というか、だから家事が全部私だったりとか、子育て全部私だったら、私としてはパートナーシップ育めてないと思うわけですよね、
うんうんうんうん、
でその時に求められたとしても返せない。だってなぜなら、うん、あなたは大きい私の息子なんです、うん、居候してる、
うん、
で、まあ、家賃とかちょっと、はい、お母さんいつも家事してくれてありがとうって払ってくれるのにちょっとくれてるくらいの感覚、
うんうん、
結婚してるのにパートナーじゃなくて息子になってしまったり、しかもうん、あの夫もそれを求めてたりする。だから私思ったのは、うん、あ、この人が結婚したいっていうか、いいパートナーって思うのは、あ、セックスできる母親がいいんだって、男にとってセックスできる母親が とが欲しいんだって思ったの、ね、でもそうですよ、うん、考えてください、うん、ご飯作ってさ、うん、何やってさ、うん、家事やってさ、うん、面倒見てんじゃん、で何もやらないで、うん、家帰ってきて、うん、何もやらないでゲームしてなんか仕事だ仕事だって言って、うん、息子じゃん、うん、息子じゃん、うん、大きいさ大学卒業して居候してる仕事をしてる息子がいるわけですよ、うん、でもそれはさ、うん、夫はさだから私に妻じゃないだからめちゃくちゃ都合のいいセックスができる母親になってほしい、
うん、確かにその通りかもね、ほとんどの男性はそれが欲しいんじゃないかな、
so,
うん、
それでさやれって言われたってできませんわ、
うん、
だってパートナーじゃないんだもん、
うん、
あなたの今私お母さんになってるんですけどって、
うん、
でさあの歯向かってくる反抗期だしさその息子はね、うん、なんとかって言ったら、うん、やだやだなんとかかんとか言い訳して
うん、
それで性欲まで満たせとふざけるんじゃない、うんうん、パートナーになってくださいって思いますけどね、
うん、そこですね、
そう思いませんか、
うん、思う思う、だからそういうふうにやってくれるとこう向こうが欲するものをあげてあげたくなるんだよね、優しくなれるから、
そうそう
別に性欲ではなくて、
そう、そしたらこっちも気がこうやるまるんですよ、
うん、そうね、それはあるよね、
安心もするし落ち着くし、うん、あこの人とパートナーになってよかったって思いが性欲が湧いたりするじゃないですか、
うん、そうね、それはあるよね、
うん、触りたい、皿洗いながらね、なんで私ばっかりこんなことやってんだろうと思った後にはできないですよね、
うん、できないんですよ、うん、そうできないんですよ、だからでもそこにすっごい性欲があったらもっといいんだろうね、女性の方も、
あ女性がね、
普通に男性ぐらいに
ありあふれる、うん、
性欲のバランスが取れてればあんまりセクシーサンキューじゃなくてもできるんだろうね、
いるのそういう人、
いると思うよ、性欲強い女性はいるよね、いるいる、結構更年期手前とか40代入ってから性欲上がる人の方が多いって言うし、うんうんうんうん、だからいるにはいるのよ、そうするとやっぱバランス取れるんじゃないの、
ね、楽しみだわ、
でも私の周りはほとんどがやっぱり旦那さんの方が常に文句を言ってる感じ、
そうやってなんか受け皿になりたくないですよね、
そうそう、うん、だってさ私もだってエンジョイしたいじゃん、でもめっちゃ一回ねすっごいねめっちゃセクシーな時があって、
うん、
すごいね私がやらかしてしまったことがあって、まあ、子供のこととかであったんだけど、うん、彼がねもう完璧にケアしてくれた時があったの、
うんうんうん、
あったんですよ、もうその時とかはね、うん、もうね溢れるよね、
うん、
溢れてきます、
うんうんうんうん、
だからそれであ本当にこれこういうあなんだ私あるんじゃんと思った、
あなあそういうことできるじゃんまだ私みたいな、
そうです、
うんうんうん、もう目どけとそこに、
うん、夢の中でいろいろ私いろんな人に会うんですけど、
うん、
デートイケメンとかとすごいねいいことになっちゃうんだけど、
もうそう
だね、その時とかってさもうびっくりするぐらい溢れてくるわけですよ、
うんうんうん、
もうその夢の中で手をねこう触れただけでもドキッてもうキュンってもう次の日お肌プルプルなわけですよ、
うんうん
うん、何私まだあるんじゃん、
安いね、安いコラーゲンだねそれすんごい安いコラーゲン、うん、
だけどそれをじゃあ実際に夫がね本当にやってくれた時にやっぱりなるわけですよ、
うんうんうんうん、
セクシーセンキューってなるわけですよね、
うん、
だからそういうリレーションシップなんじゃないんですかね、だからそれを2人がパートナーシップもとちゃんと
パートナーシップがあれば
あると思う、
これ聞いてるの女性ばっかりなので、うん、女性側はどうしたらいいかっていうと、
うん、
じゃあそれを旦那に提案することですかねもう正直に言った方がいいんですかね、私はこうだと、こういう時に感じるよって、
うん、
だからそれが皿洗う時だよみたいな、ねうん、ことをちゃんと言わないと、そうだったのってなるんじゃないですか、こう溢れ出る何かがあると思ってる、勘違いしてるのかもしれない、
まあ、何でもかんでもやらないっていうのも手だと思います、
う
ん、
そうですね、
そうですね、確かに、
ね、だって私皿、そう皿貯めといてあって言うチャンスみたいなお、うん、イエスはいやれやれやってみごらん Yeah you can do it you can do it とかって言ったら、うん、なんかノリノリにしたらやるからこうイライラしながら自分で全部やっちゃおうって思うのもダメだなと思います、確かにね、
なんか自分でやるのが簡単だからね、
学ばせるためにも
ね、とかね、
うんうん、
そうやっちゃうんだけど、
うん、
このパートナーシップってことをもう一回思い出してあちょっとやっていただこうっていうね、うん、気持ちもあって、
そうね、
頼むわって、うん、お願い、
うん。
3月8日が国際女性デーという日なんですけれども、アメリカにもありますか？この
あります。
これ国際女性デーってね、はい、なんかわざわざそういう日を設立しなきゃいけないっていうことって問題があるからだと思うんですよね、うん、だって何にもなければだっていらないじゃないですか、国際女性デーなんて、
う
ん、
国際男性デーっていうのもあるのかな。
あ、一応ある、国際男性デー、ある
あるんだね。
最近始まって1999年からトリニダード・ドバコにて始まったらしいです。男性や男の子の健康に目を向け、ジェンダー平等を促すことを目的だから、男だから何々であるべきとかそういうのをやめようみたいな日ですね。でも全然取り立たされたことないですよね、うん、女性デーの方がね、ポッドキャストでも毎年、ね、
うんうん、取り上げられますし、
国際女性デーは女性の地位向上、女性差別の払拭等を目指す国際的な連帯と統一行動の日、毎年3月8日にあり、国際女性デーに制定されている。国際婦人の日とか国際婦人デー、うん、国際女性の日などとも呼ばれているということです。これはね、もう全世界で、さっきの男性の日っていうのは全世界ではなかったんですけど、女性に関してはもう全世界で行われているそうです。
うん、
やっぱりまだまだ地位が低い、差別されてるっていう感じる方が多いから、こういう世界的にみんなで取り組んでいこうっていう問題になってるのかなって思うんですよね。アメリカで住まわれていて、そういう風に感じることってありますか？イメージ的にアメリカってすごくそういうところ進んでいて、女性の差別だったりとか、そういう地位が低いと感じることって少ないんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱり人種差別とかまだね、残ってるところもアメリカの地域によってはあるんじゃないかなっていうのは、なんとなく日本に住んでて感じているところですけど、
全然あると思うよ、いま、うん、だにね、いまだにたくさんまだ残ってると思うけど、うん、多分それがタブーなんだっていう認識はすごく高いと思うんだよね、うん、こっちの方が。だから表面的にはとても見せないようにしてるだろうし、その比率とかね、うん、女性と男性の昇進比率とか、うん、会社でこう雇用する比率とかっていうのは、うん、すごくこう敏感に捉えてるとは思う。政治家とかの、
ね、
比率
とかもそうですよね、うん、
でも、まあ、私は本業がオイルガスなの会社なので、うん、たまにコンベンションとかも見学に対するんだけど、うん、やっぱほとんど男性社会だよね、うん、女性であんまりエグゼクティブになってる人たちってすっごい少数派、
うん
うんうんうん、だから、あ、まだまだ男性社会なんだな、オイルガスは、とは思う。いまだにこう、まあ、毒アメでも聞くと、会社をこう出産で辞めちゃうでしょ、うん、そうそう
そ
う、っていう
こと、休んだ後の戻る場所がないんですよね。その問題が、その女性の役員がいない、うん、少ないとかにもつながるんですかね。
産みたくなくなるよね、そんなになったら、うんうん、なぜキャリアと育児を選択しないといけないのか、うん、ここは非常に本当に社会単位で取り組んでいただきたいと思う、うんうん、でも一個一個の会社の人たちは変わっていかないといけないから、
あともっとこの、
ね、その人がどうやって
なんて言うんでしょう、問題を小さく身近なものに向けると、うん、やっぱり家事がまだ女性がやるものみたいなのってあるじゃないですか、うん、共働きが増えてるのに、
うん、あるね。
で、
うん、だってサザエさん見てごらんって話じゃん。
それでなんか女性の方が得意だからみたいな雰囲気、うん、空気ありますよね。でも全然得意じゃねえよと思いません、
う
ん、
それダメよね。もうエプロンなんてもう男女兼用にした方がいいと思うし、うん、
だからそこら辺のも、うん、そこからもう
やっぱそういうメディアだよね、
変えてほしいなって思うし、お弁当なんでお母さんが作るの、うん、なんでお母さんがトイレットペーパーなくなったって叫ばれるの、うん、ね、って
そうそうそうそうそうそう、お母さんトイレットペーパーってね、
お父さん目の前にいるのに、
お父さんそこにいるじゃんっていう、
そう、う
ん、っていうところって、でもどうやったらそれが、あ、昔ってお母さんが家事やってたんだって驚かれるような世界、もちろんお父さんに全部任せるわけじゃないけど、みんなでやるみたいな、うん、そういう空気感にするってすごくこう、うん、簡単そうで難しいことかなって、サザエさんから変えるしかないんですかね、うん、令和のサザエさん、サザエさんとりあえず変えた方がいいですよね、
サザエさん、
ちびまる子ちゃんもね、
うん、でもそういうメディアのイメージだよね、うん、きっと昔
やっぱアニメ見てたらやっぱお母さんがそういうことやるものって思っちゃいますよね。
そう、ほとんどお母さんがだって台所立ってるし、
ね、ドラえもんもね、
ね、ドラマとかもそうじゃん、うん、
なんかお父さんがやるのってお母さんがいなくてなんかちょっと父子家庭でちょっとね頑張ってますみたいなドラマですよね、
うん、
そんなんじゃなくて、うんうん、なんか気づいた方がやるって私絶対無理な気がして、だって男気づいてもやんないじゃんって思うんですよね、うん、
結構女性もやらない人いるみたいだしね、うん、男性の方がやってるパターンもなかなかあるみたいで
家事を、
うん、うんうんうん、でもまあ往々にして今やっぱりね7割8割が女性だと思うけど、うん、そういうイメージがやっぱり強いしね、そうそうそう、だってメイドサービスとかってアメリカ結構あるけど、うん、お掃除してくれる人たち、うん、2週間に1回とかさ、みんなやっぱりさ来るサービスの車とかピンクで、
そう、女性が来ます
よね、なんか女性の絵描いてあって、で、女性が来るし、でもさ、スリーメンムーバーとかさ、引っ越し屋さんとかって、3人の男のムーバーみたいな、うんうん。まあ、もちろん力がね、筋肉が足らないっていうのはあるかもしれないけど、でもやっぱそれでピンクの車で来る引っ越しムーバーさんはいないし。
それでいいと思うんですよ。うん、でも、幼稚園にもお手伝いさん来ますけど、
うん、
女性の方来てくださいますけど、いやそんなねムーバーとして来るのはやっぱり男性、やっぱ力がね、やっぱここは私平男女平等って言いますけど、うん、平等にはなれないんですよ、
うん、あのムーバーさんはね、
うん、体が違うし、もう生理がある時点で平等ではないんです、うん、あのね、うん、
そこはね
そう、うん、男性女性で、じゃあなぜ私が、うん、女性のキャリアとかパートナーシップになれない、女性がもっと、うん、家事を負担するとかやることがどんどん増えていくわけですよね、うん、女性の働いてもいるし、うん、家帰ってきたらあの子供も見なきゃいけないし、プラス、うん、旦那のお世話もしなきゃいけないし家事もしなきゃいけないしってなったらどんどんやることが増えていっちゃうわけですよね、だからそこに不平等さを感じて、うん、だってね、別に普通に専業主婦でやられてる方だって不平等さを感じるわけじゃないですか、家に、うん、じゃあなんでそうなるんだろうって私考えたんですよね。っていうのも、
うん、
私のお友達でもバリバリ女社長で、その人がもうキャリアすごい積んで独立して、うん、会社も軌道に乗せて、で待望の赤ちゃんがまあね、すごい不妊治療をして何回も結構して、うん、もうアメリカまでね来て、でその子日本の人なんですけど、うん、アメリカまで来てやったりとかで、生まれた後にもう本当にびっくりしたと、こんなに自分が働きながら子育てができると思っていたんだけど、うん、全くできなくてどうしようかって思うくらい悩み始めたっていうこと、うん、とでプラス、2人目が欲しいんだけど、
うん、
のことも年齢とかも考えると、いや2人目をとかで、ね、不妊だし、もし早くできるんだったら2人目を迎えようと思っていたんだけど、でもそれすらもう無理かもしれないというか、その、うん、まあ、やることだったりベビーシッターさんのことだったりとかで、うん、なんせそれをね旦那に相談したと、私ちょっと2人目欲しいんだけどって言ったら、うん、今こんなに大変なのに2人目とか無理でしょって旦那に言われたんですって、
うん、
でその時に彼女が返した言葉っていうのは、じゃあ私が全部やるから2人目作ろうって言ったんです、
うん、
いやいやいやいや、落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け違う違う違う違う違う違う違う、うん、そうダメダメダメ、そんなんで2人目作ったら本当にダメっていうね、
うん
う
ん、
まあ、その人は経済力もあったから、そのベビーシッターさんとかその、何とか、うん、オペアとか、うん、だから私はもうオペア使ってた時があったので、うん、もうすごい仕事してた時オペアが住み込みのお手伝いさんにね見てもらったりしたこともあったので、うん、だからとかそういう話とかを聞きたくて私に相談してきたことがあったんですよね、
うん、
でじゃあなんでだと思って、なんでこんなに父親っていうのはパートナーも父親なわけでしょって、でもなぜこんなに女性が抱え込むんだろうって2人で話したんですよ、うん、だってそうじゃないですか、うん、産みましたよ、でも子供っていうのは2人の子供なわけですよね、
うん、
でも男性は一方で何にも考えない、仕事に自分は行って帰ってきて、で、あ、まあ、まあ子供とちゃちゃっと遊んで、はい、寝たい時に寝てっていう状況でも彼女も同じように仕事をバリバリやっている、
うん、
だけどなんこの差は何なんだっていうことに話したんですよね、
うん、
で私が一番の問題だと思ったのは、
うん、
女性は絶対に私たちはねって罪悪感を感じるのって思ったんです、うん、例えばじゃあ仕事をしている私っていうのを子供を預けて仕事をしてったら 罪悪感感じるんですよ女性は。でもね男性はね一切感じないのその罪悪感。この違いがあると思ったんです、
うんうん、
大きな違いは何かってこの罪悪感なんですよ、
うんうん、
じゃあ例えば家事ができない私それだけでも罪悪感を感じるんですよ、
うん、
とか私が仕事でちょっとまあ、いいことがあった時に友達にこういうことができたんだよねみたいな、やっとここまで来ることができたみたいなことを言ったら、そしたら第一声に言われたのは、ああ旦那に感謝だねって言われたんです。
ああ、うん、自由に仕事させてもらえてってことですか。
そう、
うん、
とかそういう理解がある旦那でよかったね、うん、みたいな、うん、私が仕事でやった功績を、でもそれ男性ないじゃないですか。じゃあ男性が例えば仕事で何かすごい、じゃあ昇進しましたとか、なんかしましたって言ったらみんなからかけられる言葉って、あすごいねだったり、さすがだねみたいな褒め言葉、うん、その人に対する男性に対する褒め言葉、うん、何々さんやっぱさすがっすねみたいな感じなのかもしれない。でも私が同じことをやった時に言われた言葉は、うん、夫旦那に感謝だねって言われたんです、
うん、
その感謝すら許容されてるし私の功績にはならない、うん、もちろんなるけれども、そういう男性と女性のここのだから意識の違いですよね、価値観の違いだったりそういうのあるじゃないですか、うん、だし、うん、私はどんなに働いたってどんなに何を家事をしたって罪悪感が絶対どこかにある。例えば家事ができなかったら、あ私家事、うん、妻として家事ができてないなっていう罪悪感を感じるんです、
うん、
旦那はパートナーとして、私の夫はパートナーとして家事ができてなかったら、あ、うん、俺最近家事ができてないなって罪悪感感じますか。感じませんよね、
うんう
ん、あ俺最近子育てできてるかなっていう、
うん、
罪悪感ありますか、
うん、
子供がさ私をは預けたりその見せてもらうだけでも罪悪感を感じます。
うん、
でもこのね違い、この罪悪感を感じるか感じてないかっていう違いが本当に明確に男女で出てる、
うん、
しなぜかそれを感じなきゃいけないって女性も、女性が感じてるからね、
うん、
そう思ってしまう。私はいいお母さんじゃないんだとか、うん、いい妻になれてないとか、女としてこうやってやらなきゃいけないんだっていう、こうね罪悪感でね、
うん、
生かされてるんですよね。でそれがかなりキャリアにも影響するし、
うん、
こうゴーってなってもできない。だからこのね両立っていうのはすごく難しいバランスなんだと思いますけど、
うん、
だから私が何が言いたいかっていうと、じゃあ男性何も考えてないじゃん、うん、感じてないですよね罪悪感とかはね、
うん、
こう女性が感じるような、でも女性はそういう気持ちでやってるってことをまずなんか話し合いたいなとも思うし、あなたもその父親としてパートナーとして夫としてしっかりと役割って何なんだろうってことをもう今一度、女性がこんなにね苦しんで罪悪感を感じていろいろ日々生活してるっていう状況を受け止めて、あなたには何ができるのかっていうのを考えてほしいってすごく心から思いましたね。
うん、
あなたはこんな感じたことある？いや感じなければいいじゃん、違う、そういうもん、うん、違うのよ、
うん、まあ、感じてしまうからね、
うん、求められてるし、
う
ん、
そう見られてるしね、世間からもね。
そうです、うん、世間からもそういうだからサザエさんだったり、うん、それがそういうするべきなんだっていうのがあるわけじゃないですか、刷り込みがあるわけですよね、
うんうんうん、
しかもなんかそれっていいことだからじゃないですか、お母さんが家庭を守るとか家事をして子供のために家族のためにが良かれっていうか、うん、善として描かれてるから自分ができないと罪悪感に感じちゃう、
うん、
そう。でも私ね子育てして実際に思いましたけど、私子供が生まれて2年ぐらいは専業主婦やったんですよ。その時にですらもう本当に、うん、もうギルティーでギルティーでなんか生きにくかった、
うん
うん、でも専業主婦でやってた時もそうだったし、でも仕事を始めた時により私に慣れた気がした、
うんうんうん、
なんかもっと子育てがスムーズにいった、社会的にも自分の存在があるっていうことが分かったし、家でもあるってなった時により、
なんか精神的に追い詰められちゃうんですよね、うんうん、時間的には余裕あるんだけど、
家だけにいるとね、
精神的な余裕がなくなっちゃうから、うん、時間的にはきつくても外にいる自分というか、うん、社会的に必要とされてる自分がある方が精神的な余裕が生まれて、うん、結果うまくね行ったりするんですかね、
う
ん、
外に行き始める仕事をしてから、その家にいた時とかよりはもう全然もう子供とも笑顔で話せるし、子供とも何、うん、子供が可愛いと思えるようになるし、うん、自分が満たされてるとそういう風にもなったりもするし、うん、まあ、だからこのバランスがすごく難しいですけど、うん、やっぱり今一度このなんで私はこんなに罪悪感を感じてるんだろうって、うん、その罪悪感をねちょっとでも共有して、うん、それがパートナーじゃないですか、うん、私こんなになんだけどあなたはどう、う
ん、確かにそれを話す人ってあんまりいないかもしれないですね、うん、ちゃんと言語化して感じてはいるけど気づいて、うん、言語化して話せて伝えられるっていう人って少ないから、うん、もうこのポッドキャスト男性に聞いてほしいですね、
うんうんうん、確かに確かに。
だから、うん、そう Women Stop Apologizing っていう本とかもありますけど、いつも本当に女の人ってね、うん、ごめんなさいと思って生きてるんですよ、
うん、
私もそうですよ。なんか子供も産まないで一人ですいませんと思ってますよ。
そうそうそうそう、うん、じゃあそれはなんでなのかって、それをもうちょっと楽にすることができないか、そここそ、
うん、
ね、仕事のね賃金を平等とか家事の割合を平等とかなんとかかんとかを平等よりも、私的にはこのギルティーなこの抱えている罪悪感っていうのがもうちょっと平等になれば、うん、全てがバランスよくなってくんじゃないかなと思うんですよ、
ね、まあ、子供を持っている女性においてはね、
うん、うんうん、まあでもあれじゃないですか、
あ、そうそう、子供いなくてもいないことへの罪悪感があるんですよ、うんうん、だってやっぱ同じ同世代の女性がすごく大変なのは見てるから、あ、仕事もして子育ても大変で、うん、本当によく頑張ってるなと思うのを見てるって、私はいなくて家事も適当で、なんかこう女性として欠陥があるような気はしちゃいますよね、
うん、でそれ罪悪感になってしまいますよね、なんか、うんうんうん、
でもね、私ね実はその自分が時間的にも余裕がある時とかに、シングルマザーだったり共働きで一生懸命頑張ってるお母さんとかを見ると、私全然暇だから預かるのにとか思うんですけど、うん、でも子供を育てたこともない女に預けるのは不安だろうなとか思ったりもするんですよ、う
ん、いやいや、そんな
こと、うん、そこもちょっと罪悪感に入るかも、うん、なんか私はこんなにこう余裕がある、時間的にね、金銭的な余裕とかじゃなくて、なんかこうね、うん、精神的にも時間も余裕があるんだけど、そういう大変な人たちとかをテレビとかで見たりするわけですよね。そうすると、あ、なんかこんなに大変な人もいるのに、うん、私はその人たちのお手伝いもできないし、するのも不安だろうなっていう、こっちはやりたい気持ちはあっても、うん、預かるよとかね思っても、あ、でもきっとね、なんか私変なことしちゃったりとかするんだろうなって思われるだろうなってしちゃうかもしれないし、
それはでもないと思うけどね。
まあ、でもそれ言ってくださったらすごい嬉しいですけどね。
全然うちで預かるよって
言います、ね、もちろん信頼関係がなければね預けられないけど。
うん、
信頼されてない感じは勝手に感じますね。まあ、不安だろうなって。
まあ、でもそれはやっぱりだからバダさんの罪悪感というかギルティネスから来るわけですよね。
うん、
だからもうちょっとなんかそれを解消できるような、うん、ね、なんかまあ一人一人なんでこんなに私悪いって思ってるんだろうみたいな。
うん、
な
ん、
でもそれやっぱり言語化した私的な罪悪感だったんですよね。
でも本当そうだと思います。
なんかこんなになんで私大変なんだろうと思ったら、そうだなと思って。じゃこれを男性感じてるかって言ったら全然感じてないなみたいな。当たり前だと思ってんだみたいな。
ここからスタートな気がしますね。まずそこをみんなで共有して、そこからじゃあどうなるのかっていう。
そうそうそうそう。
ね、来年も国際女性デーのことで話すときに何か変わってるといいですよね。
私こんなに大変なのって分かってよ、大変大変っていうの、大変って分かんないんですよ、うん、何が大変なのか、
うん
うん、だから私こういう風に感じてる罪悪感があるのっていう風にちょっと一歩言語化して話したり、うん、こう考えてみると、あ、そうだよなって、
うん、
ちょっとね、
ちょっと進む気がしますよね、うん、大変大変って、うん、辛い辛いって言ってるだけじゃなくてね、
うん、
うん、自分自身も理解できるし、ちょっと伝える時にももう一歩、うんうん、進んだ会話もできるかもしれないし、じゃあそれを解決するにはどうすればいいかっていう、ね、話にもなれるかもしれないし、
うんうんうん、確かに確かに、
なんか、うん、そこの違いが、うん、明確な違いがあるよねっていう話を、
これちょうどね、ポストカードが今日今朝私の家に届いたんですけど、うんうん、これをイベントで来てくださった方にお送りしようと思ってるんですけど、この言葉も
素晴らしい、
言えません、その国際女性デーで I thank me ですけど、 自分に感謝、
うん、
夫に感謝とか、
うん、
彼に感謝とかじゃなくて、まあ、感謝も必要だけど、まず自分に感謝することも大事なのかなって、
うん
うん、今ふとねデスクにあったので可愛いですよねこれ。
いや私よくやってきたじゃんってね、
うんうん、すごい可愛い。
そう送ります
可愛い。
I'm enough って言うと言ってますよね結構ね、
うん、
女性の方たち I am enough っていう風に、
うんうんうん、もう十分、私はこれで十分です、
うん、もう今の自分で十分ですっていうね、
うんうん、
まあ、なぜ罪悪感を感じてしまう生き物なのかっていうところをまずは理解するってことよね、
うん、そうそうそうそう
そういうものなんだっていうね、
うんうんうんうん、じゃあそこからどうしていこうかとか、うん、そこに寄り添ってもらうだけでもうすごくいいよくないです
か。そう、その罪悪感が減りますもんね、寄り添ってもらえたらね、
うんうん、あ分かってくれたんだって思えるだけでも、
うんうん、
救われるところありますよね。
確かに。
そろそろエンディングのお時間です。話す内容は話してみないと全くわからない私たち。次回もご期待。Have a wonderful day. See you next time from Cherry Winnen.